このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
お互いを知ること、関心を寄せ合うことがより良い社会につながると信じています。
違いを楽しむこと、それは新しい視点を見つけること。
障害者、健常者が共に気づき共に楽しむ次世代の音声媒体番組、
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感。見たことない大阪、パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤靖子です。さて石川さん、もう本格的な花粉シーズンですね。それでですね、気象庁2月21日発表2024年春の花粉飛散予測なんですが、実はのピークは多くのところで3月上旬から中旬となってるんですね。そしてですね、暖冬に加えて季節外れの暖かさがこれまた影響してですね、飛散開始は例年より早くなったところが多いんですよね。スギ花粉のピークは多くのところで3月上旬から中旬、ヒノキ花粉は広い範囲で3月下旬からピークなんですよ。石川さんはどうですか？
はい、私も長く花粉症に悩まされてます、うん。なんかね、まあ、普段から喉を痛めやすいタイプなんだけど、はい、うん、この花粉の時期はもうことのほかやっぱり鼻がぐずぐずなってしまうので、鼻を悪くするとやっぱり喉にも影響ありますよね。
そうですね。
だからね、もうとにかくね、私は今年はね、
うん、
とうとう鼻うがいを始めたんです。
あ、痛くないですか？
痛くないの、それが。
なんか痛そう。
そうだよね、なんか鼻になんか液体を入れるなんて、うん、まあなんてワイルドって感じなんですけど、でもね、なんか生理食塩水なのかな、はっきりわからないけど、全く鼻に入ってきても痛みは感じなくって、本当に鼻をきれいに洗ってるっていう感じがするんですよね。
はい、
喉のうがいと一緒でね、なんかお鼻もこうきれいに洗浄してあげると、まあ、病気もしにくいってよく言わはるじゃないですか。
う
ん、
あ、そうですね。
なので鼻具合を私はね、夜の歯磨きの時に必ずやってたりするんですよ。で、点鼻薬、お鼻にピッピッピッとね、
出
るやつ。この頃ね、点鼻薬も1日1回しかしちゃダメっていうぐらいよく聞くのが出てて、私はね、ジェピ咽喉科で処方されたやつを使ってるんだけど、これするだけで全然鼻がダラダラ出てこないし、鼻がね、出ないと喉も痛まないんですよね。
なるほどね。
そんなことがあります。まあ、もちろんそれ以外にもね、温かい蜂蜜生姜とかさ、なんかそういうので喉のケアは普段からなるべくそういうものを飲むようにして、大事にしてるんだけど、一旦やっぱり喉を痛めちゃうと咳が止まらなくなって、私もね、先々週ぐらいそれで随分悩まされました。
そうだったんですね。
福沢さん、いつもいい声やけど、福沢さんは花粉症どうなんですか？
それがね、私はもう本当に長年花粉症と戦っているんですよ。もうベテランの域ですね。もうね、特に今は目と喉のかゆみ、これが大変なんですよ。以前はね、鼻だったんです。鼻がね、もうね、詰まって、もうその度に点鼻薬を刺しながら生きてました、本当に。今はでも目と喉のかゆみでもう仕方ないから、数年前から薬を飲んでますよ。これも市販薬です。1日1回ね、飲む薬なんですけども、これ副作用もないし眠たくならないし、信じられないほどよく効くんですよ。私はね、薬があまり好きじゃないので、ずっと薬は飲まないで我慢してたんですけど、まあ、このガイドのね、お仕事をするようになって、これはちょっとこのままではと思って勇気を出して一度試したんですね。そしたらよく効くこと、1日1回1錠ですごくね、
ありがたい、
緩和されるんですよ。 もうこれはありがたいですね。で、私は杉とヒノキの両方なので、
うん、
すごく期間が長いんですね。
そうですね、う
ん、あの石川さんはどうですか、両方？
私もね、だいたい5月の連休後ぐらいまで、うん、なんとなく花粉症引っ張ってますね。
あ、じゃあ両方ですね、よかった、
一緒ですね、
仲間です、
はい、お互いに気が合いますね。頑張りましょう、ね、ちゃん
頑張りましょう、はい。ここからは石川さん、非常用持ち出し袋持ってますのコーナーです。今回はタイトルにある通り、非常用持ち出し袋に関する情報を前回に引き続き、社会福祉法人日本盲人連合会がまとめた視覚障害者のための防災避難マニュアル報告書から紹介しますね。災害に備えて災害時の持ち出し品の準備です。ポイントと緊急時の携帯品。まず、持病の薬。命を守るために最も重要ですよね。白杖、必要です。協力ライト、なければ懐中電灯。そして、携帯ラジオ。はい、情報をね、得るには必要ですよね。携帯電話。これは充電器もあると便利です。障害者手帳、現金、医療品に生理用品、防災頭巾、防災ベスト、そして下着、ウェットティッシュ、水、食料5日分、アルファ米などの保存食。アルファ米とは水やお湯を加えるだけでご飯ができる非常食となっています。
なるほど、結構ありますよね。
うん、
今聞いてて、
うん、
そうだそうだって思ったのは、うん、やっぱり衛生品かなと思ったんですよね、
はいはい、
あのお手手を拭くウェットティッシュ、
うんうん、
意外とうっかりしそうですよね。
うん、
あの無駄にお水使えないし、でも手で触っていろんなことをしないといけない私たちにとっては、この衛生品の中でティッシュって、まあ、普段はあのバッグに入れてる人多いと思うんだけど、この持ち出し袋にも入れておくってすごい大事かなって今気づきました。
そうですね、
それとね、
うんうんうん、
これも大事だ、いざとにあれパンツなんて3日ぐらい履いてたってどうってことないってもんかもしれないけど、ね、でもやっぱりね、はい、男性は結構平気な方多いみたいだけど、やっぱり女性はそういう部分でも、
うん、
やっぱり、ね、気がめいちゃうだろうから、
うんうん、
ちっちゃい、ね、ものだし、ぜひぜひ入れましょう。
そうですよね。他にはないですか？
あと衛生品っていうところで言えば、あの、うん、様々あると思うんですけど、お年を召した方であれば、そういうおむつとか、はい、そういった尿取りパッドなんかもあるだろうし、うん、これはゆとりを持って少し、あの、多いめに、3日分とかね、ちょっと多いめに入れておくとなると少し、かさが高くはなるかなと思うんだけど、意外とそういうものってたくさん入れても、うん、重くはそんなにならないのでね、
うん、
やはりあの身につけるものとか非常時、ね、うん、あのお手洗いに行くことも難しい状況の方もいらっしゃると思うので、
うん、
この衛生品と下着っていうのはすごく大事かなと思いました。
そうですよね。
それこそこう私旅行に行くときとかによくやっちゃうんだけど、うん、あのもうこれほかしてもいいやみたいなやつをそういうところに入れとくのもいいかもしれませんね。
あ、そうですよね、確かにね、うんうんうん、でもこれうまく本当にピックアップされてますよね。
そうですね、
うん、
でも大事なポイントがあるんですよね、確か久澤さん、
う
ん、
そうそうそうそう、だって充電器必要ですよね、確かにすぐになくなってしまいますもんね。
電池取れないから電池式とかね、いろいろありますし、
うん、
なんか一時そういうので取り合いっこになりましたもんね、売り場から消えちゃったなんてこともあるから。
そうそうそうそう、本当にそう、あの懐中電灯もそうですよ、あのすぐになくなりますよ、
そうですよね、
うん、
だから普段からまあこう電池鑑定はちょっと入れておくっていうのはいいのかなと思います。買い置きでね。
そうですよね。で、あの薬ってなんか最もね大事ですよね。
そうですね、前回もお話しさせてもらったんですけど、自分の持病の薬っていうのはやっぱりその体は助かったんだけれども、その薬が切れて二次災害みたいになってしまったら何もならないから、うん、今手元にあるものでその薬っていうのは必ず持ち出すっていうのはあのすごく大事だと思うし、うん、プラスアルファお薬手帳なんていうのも多分いつも大事にね、あの持ち歩いてはるものの中に入ってると思うから、うん、薬手帳は持ち出し袋に入れておくことは難しいかもしれないけど、それだけはパッと手にしていくっていうのは杖と同じぐらい大事かもしれませんね。
確かにそうですよね。お薬手帳、あのこの方は何をいつも普段飲んでらっしゃるのかなとかね、もしもの時に、ね、あの見れますもんね。
そうそうそう、第三者が見てはっきりするのでね、
うん、確かにさすがだわ。さあ、それではここで改めて緊急時の携帯品のポイントをご紹介しますね。緊急時の持ち出し品、非常用持ち出し袋は玄関に置くことが大切。被災地の現地調査では、非常持ち出し品を用意していたにもかかわらず、2階に置いていたため、非常時に持ち出すことができなかった人がいたそうです。大切なことは、非常持ち出し品を用意しておくこと。それを玄関にぜひ置いておかれるといいと思います。
何は体感
見たことない大阪。
さて、体感リコメンドのコーナーですよ。視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じているいろいろな商品やサービスを紹介おすすめしていきます。今回は石川さんお得意の食のヒントとアイデアです。今日のレシピは何でしょう、石川さん。
今日はね、はい、春らしくお魚の鯛、うん、鯛を使ったお料理。
豪華
とは言っても簡単なやつよ、うん、鯛飯。
うわー、美味しそう。大好きですよ、私も。
いいですよね、
鯛
飯って言っても人それぞれ想像したハルモンが違う気がするけど、とりあえずうちの鯛飯お話ししますね、う
ん、ぜひぜひお願いします。
だいたいね、うちね、うん、あのこういうの炊くとき2合分ぐらいしか炊かないんですよ。
うん、
いっぱい炊いたらそらいいんやろけど、もうちょっと食べたいぐらいでやめとくのがいいと思うのね。
あの4人分ですか。
で、そう、4人分、うん、4人分で2合。
はい、
うん、だからめちゃくちゃ多くは絶対ない。
うん、
多
くない多くない。
丼飯で食べれるとかでは全然ない。
ほんとほんと。その分
でも味付けご飯っていうかな、はい、この火薬ご飯って美味しいから、うん、美味しいってなったらおかわりしたくなるじゃないですか。
なりますなります。
だから、うん、そうそう、だからいっぱい炊いたりするとそうなってしまうので、
うんうん、
あの私2合にしてるんですよ。
面白い。
そうそうそう。で、この2号の理由、特に鯛飯に関しては絶対2号で炊いてるんだけど、
うん、
理由はね、
うん、
鯛のお魚の切り身、
はいはい、
売ってますでしょ。
もう切って、はい、
ブツブツ切った鯛の切り身、
うん、
でこれね、あのペランペラのせいのチゴって、うん、できるだけ分厚い目の切り身、うん、
はいはい、
の鯛の切り身選んでほしいんですね。
うん、
なんでか言うたら、うん、炊飯器で炊いちゃうから、うん、
あ、そっか。
ペラペラやったらパッサパサなってしまう、
うん、確かに、うん、
でお野菜は私野菜が大好きだからいっぱい入れるんだけど、
うん、
でもこの鯛飯の主役はやっぱり鯛やから、うん、あんまりお野菜そんな頑張ってほしくなくって、
うん、
入ってるけど、なんていうか脇役に徹してくれるお野菜、
はいはい、
チキンさんとか キノコ類とか、まあ、キノコ類とかでもね、あえて舞茸とかはちょっと避けてるの。舞茸って香りが強いから、
はいはい、
舞茸やったら舞茸ご飯の方がいいんじゃない、うんうん、ってなってしまうので。
なるほどね。喧嘩してしまうのね、どうしてもね。
そうそう、鯛、うんうん、が美味しいって感じるんだったら、うん、やっぱりおとなしめのしめじあたりがいいかなと思います。あとは、まあ、はいはい、ちょっと傘増す意味では人参とかね、うんうん、あの細かくしたごぼうとかね、うんうん、なんかそんなんがいいかなと思う、うんうん、でよく炊き込みご飯にはお揚げさん入れるでしょ、
はい、
薄揚げ、
はいはい、そうですね、う
ん、でも鯛めしの時はね、私お揚げさん入れてない、やっぱり鯛の味を楽しみたい、うん、だからお野菜と鯛だけで炊飯器で炊いちゃうんだけど、うん、お味付けはね、あの皆さん、うん、ご家庭の好きな味があると思うんです。お出汁のね、うんうんうん、あの本当にこの少しのお醤油でもいいと思うし、鯛から結構味が出ますのでね、
うんうん、
あんまり強い味付けをしない方がいいかなと思います。うん、でもお好みでね、ちょっとお酒とかみりんとか足されて、うん、あの甘いめにされるのもいいのかなと思います。水加減はね、普通に、うん、あの炊き込みご飯をする時の感じでいいです。で、具材は、はいはい、洗った米に、はい、あ、まあ、水加減をして、うん、具材乗せて、うん、いっちゃん上にその分厚い切り身の鯛を二切れ入れていただきたい。
はい、分厚い。いっちゃん上にね、いっちゃん上に分厚い鯛をね。ここポイントですよね。
そうそう。で、鯛の切り身売ってますけど、あ、安いなと思ったらペランペランいうことありますやん。
あ、ありますあります。
ちょっと、あ、この鯛の切り身二切れでこの値段するの、ちょっと高いやんってやつは、
うん、
やっぱ分厚いですよね。あのその分厚い方、
うん、
だからいつもパパとスーパーで、うん、これ炊き込みにするの、結構贅沢っていう感じね、うん、煮付けとかね、あのそんなにもいけるぐらいのやつを私は入れてます、うん、でこれもめちゃくちゃ簡単、炊飯するだけだから、ボタン閉めて、うんうんうん、炊飯器のボタンピッと押すだけやから、うん、あと待ってたら炊けるわけです、うんう
ん、確かに、
はい、で炊けた後が大事ね、
うん、
炊けた後が、うん、まずその鯛の切り身が一番上に乗ってますから、それを一旦掘り出してもらって、うん、炊飯器から、
はいはい、
皿に取って、うん、切り身だから鯛貝皮と骨がついてます、
うん、はいはい、
で鯛はね、うん、やっぱり骨がしっかりしたはるお魚やから、
うんうん、
あの身離れいいですよね、
うん、
青背の魚は細かい骨で骨も細いから、
うん、
骨を取るの結構難しい、だけど鯛は骨がぶっといから、
はい、
うんうんうん、外しやすいですよね、
うんうんうん、
で外すときどないするか言ったら、まあ普通にお箸で、ね、うん、あの皮かなってとこ引っ張ったり、あ、これ骨やなっていうとこ箸に当たるから、そこを気をつけながら外すんですけど、
うんうん、
まず身だけにした分をなんか小皿かなんかに、身だけを一旦ほぐした分を分けるんだけど、
うん、
その時に私、あの粉々にね、細かくしすぎないんです、うんうんうん、だってそのぶっとい性格タイプを持てるからね。
ね、なんそうですよね。確かに。
うん、だから粉々にしたらペランペランのと同じになってしまう。値、うん、落ちがない、うんうん。だから割と粗ほぐしにするんだけど、うん、粗ほぐしにした後でもちょっとね、やっぱり綺麗にお手手を洗って、
うん、
ほぐした身を指で触って、
うん、
その身の中に隠れてるこぼれないかなっていうのを確かめてから、
うん、
炊飯器に戻して、
うん、
さっくりと混ぜてます。
うわ、さすがです
ね。ご飯やから。
確かにね。
そう、ご飯の中にこぼれ混じったら、う
ん、危ないですね。
危ないでしょ。
うん、うん、
危ない、ね、特にお年寄りとかうっかり飲み込んじゃったら大変やもんね、
うんうんうん、
だからね、うん、よりもやっぱり指が目になってるってとこは、うん、実のところあるんですよね、
指が目、うん、目から鱗です、
いやーしゃあないっしょ、それしか使いもんないんでで
もこの骨を外すっていうのが石川さんされてるんですね、
してますよ、もちろん夫がいる時だったらね、うん、夫が外しますけど、うん、夫も外したけどこぼれないか気つけてやって、やっぱ言うてますもん、
うん、
見えてる人は、
うんうん、
そんな私みたいにほぐした身いちいち指でちょんちょん触らへんから、
そうですね、
お箸でほぐして目で見て確認してる、うん、だけれども、うんうん、ほんまにこぼれがないかどうかまではもちろん見えてる目でも見えへんからね、
そうです、中の、ね、
その身の中に隠れてんねんから、
うん、そうそうそう
ですよね、
そうそう、
お口に入ってきて、
から、
うん、初めてあれこんな小骨あったんやん、
そうそうそうそう
ですよね、 これはね、目が見えてても、もうそんなん見えへんわ、しゃあないですわ。
うん。
だから、主人でもそう言ってるし、
うん。
もちろんお魚っていうのはね、やっぱり、食べるの苦手っていう方も多いのかもしれへんけど、うん、いや、美味しいですよ。だから ね安全に食べる方法はね、お手手でちょんちょん 骨が何か確認したらいいと思うんです
なるほど、指が目ですもんね。
うん、指が目なんですよね。お口の中でも上手にね、そんなガブッと入れて飲み込まんと、しっかりね、うん、優しく噛んでたら、その小骨ぐらいちゃんと舌が見つけてくれるからね、うん、もうそれはね、その方の性格やと思いますわ。見えへんから骨が喉に刺さるなんてことはね、やっぱり、うんうん、ちょっとお上品にお口もぐもぐしていただいたら大丈夫かなと思う。でもこれってね、うちの鯛めしなんですよね。で、世間一般の鯛めしっていろいろあるじゃないですか。ちょっと福田さん、その世間一般の鯛めしちょっと教えてもらっていいですか。
そうなんですよ。ちょっとね、鯛めしについてね、調べてみましたよ。うんうん、はい、鯛めしは瀬戸内海沿岸地域や香川県の島嶼部、島々ですね、に伝わる郷土料理ですよ。新鮮な鯛を丸ごと使って炊き込みご飯にしたものなんですよね。鯛の代わりにスズキやボラを使うこともあるそうですよ。そしてね、愛媛県では地域によって大きく2つの種類があるんです。東予地方や中予地方では焼き鯛の炊き込みご飯を鯛めしと呼びます。宇和島市を中心とする南予地方では鯛の刺身を醤油を主体としたタレに生卵、ごま、刻みネギなどの薬味を混ぜたものに加え和えるんですね。混ぜたものに和え、ご飯にのせたものを鯛めしと呼びます。愛媛県では鯛という魚はめでたいの鯛に通じるところから、お祝いの料理によく使われているんだそうですよ。石川さん、どうですか。
なかなかいろいろバリエーションあって美味しそうですね。
うん、本当美味しそう。
よくこう、うん、お店なんかで見るやつは、大きめの器に、うん、分厚めに切ったちょっとこう漬け込んである生の鯛の身、なんかそのだし醤油みたいなものに使ってるものの切れ目が大きく5、6切れ乗ってるやつですよね、
うん、
あれも美味しいですよね、
ね
に、うなぎのほら、マムシみたいにね、真ん中あたりで上品なお出汁をかけて鯛茶漬けにしたりとかさ、いろんなバリエーションを楽しみながら食べる鯛めし、これが、割と関西では一般的にお店で出てるかなと思うんですけど、
うん、
私もそれやりたくって、生のね、鯛の切り目、柵で凍ってきて、はい、ちょっと分厚い目に斜めに切って、はい、そのつけだれっちゅうのがね、失敗したら辛なりすぎてもあかんし、
そうそう、
どんながいいか、そうでしょ、あそこが大事ですやん。
大事大事、ね、甘くなりすぎてもね、ちょっとしつこくなりますもんね。
甘くなりすぎても、しょっぱくなりすぎても、良くないから、で、その鯛に漬け込むね、いろんな調味料がバランスよく入ってるのはね、わさびドレッシングなんだって。この間テレビで言うてはったんです。
そうなんですね、
そうわさび味で醤油ベースでごまとかね、まさにその鯛めしの鯛の漬けだれに入れんならもんがわさびドレッシングには入ってるらしい。
どうなんですか。
なので私一回今度それをね、こうできて、ほんまかいな、ちょっと実験しようと思ってるんです。生の鯛の切り身、これもちょっと分厚めに切って、わさびドレッシングにつけて、ご飯にのせて、卵の黄身のせて、刻み海苔でも振って食べてみて、さてどうか、はい、また実験するんで、実験結果また皆さんにお届けしたいと思います。
ぜひぜひ、ちょっと私もメモしとこう。わさびドレッシングですね。 OK、 はい、私もじゃあもうすぐ買って食べたくなりました。
実はね、リスナーさんから、面白い情報もらったんです。
わあ、何何？
その方ね、
ロ
ービジョンなんだけれども、いわゆるお料理のレシピって何が何 cc とか、何が何分の1とか書いてますやん。
はいはい。
でそういうんじゃなくって、
うんうん、
あの言葉で説明して、
うん、
見えない見えにくい人にもどれぐらいの量かっていうのが伝わりやすいような表現で、
は
い
は
い、
うん、
そのレシピを書いてくれたんです、
うん、
だからねぜひ今度番組で紹介してもいいかななんて思ってるんだけど、福田さんどう？
うん、ぜひぜひお願いします。楽しみです。
だから見えない見えにくい人が書いたレシピを、うん、見える福澤さんが聞いて分かりやすいかどうか、うん、ちょっとそれも実験的にやってみたくなっちゃったの。
なるほどなるほど、はいはいはい、面白そうですね。
ぜひ次回やりましょう。
うん、うん、やりましょう。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて今日もそろそろ時間となってまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お知らせくださったお名前や住所はプレゼントをお送りするためだけに使わせていただくもので、それ以外の目的では使用しませんのでご安心ください。送り先のメールアドレスは英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。体感リコメンドへの投稿もお待ちしておりますよ。
この番組は毎週土曜日に更新されます。もし聞き逃しても大丈夫です。 JBS のサイトにアーカイブがアップされています。
過去の放送はウェブサイトのトップページにある過去の放送を聞くというタブをクリックしていただくと、なにわ体感、見たことない大阪、それ以外の番組も合わせて一覧のリストが出てきますので、ご希望の放送のところをクリックしていただくとすぐにお聞きいただけますよ。どうぞご利用ください。なにわ体感、見たことない大阪、次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福澤靖子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。